第一編、鎌倉時代と日本的霊性。このところでは、日本的霊性なるものは鎌倉時代で初めて覚醒したということを説いてみたいのである。これはかつて日本精神史の一断面と題して、ある雑誌新道、名古屋新道会館の発行で先年発表せられ、その後文化と宗教に収め入れられたものである。この一編はもともと広い意味での日本精神史なるものを書きたいという意図の中に、極めて外観的に鎌倉時代を序したに過ぎないのである。今これを本書中に収めるにあたり、多少の改ざんを施した。ここでは日本的霊性という文字を使わないで、宗教意識としてあるところもある。それは当時主として、その面から日本精神史を見ていたからである。それから日本的霊性、すなわち宗教的衝動または宗教意識の台頭をもっぱら浄土宗方面に限ったのは、読者の多数がそこに多大の観光を有していたからである。結論を先に出すとこうである。古代の日本人には本当に言う宗教はなかった。彼らは極めて素朴な自然児であった。平安時代を経て鎌倉時代に入って、初めてその精神に宗教的衝動を起こした。すなわち日本的霊性の目覚めがほの見えた。この衝動の結果として、一方には伊勢神道なるものが起こり、他方には浄土系統の仏教が唱えられるようになった。日本人はこの時初めて宗教に目覚め、自らの霊性に気づいた。大体こういうことを説きたいのだが、この小編では大綱にとどまるはやむを得ぬ。1. 情勢的生活。1. 万葉集。古代の日本人には深刻な宗教意識がなかったということは、その文学を見れば肯定せられると信ずる。1200年前に編纂を終えたと思う万葉集は、我らの祖先の精神生活を赤裸々に歌ったものである。上は宮室から下は庶民に至るまでの映像を集めてあるので、この本は大体古代の日本人はどんな精神生活をやっていたか見るには最も良い材料である。それでこの中にはどんな生活が歌われてあるかというに、一言にして尽くせば、古代の純朴な自然生活である。山を愛し、水を愛し、別れを悲しみ、戦いに勇み、男は女を、女は男を恋したい、死者を痛み、君を敬い、神々を恐れるなど、すべて自然人の心持ちが歌われている。生まれながらの人間の情緒そのままで、まだこれがひとたびも試練を経過していない。全く例外性を脱却せぬと言ってよい。宗教学者の言う、まだ生まれ変わらぬ魂の生活である。少し例を挙げてみる。日本人は昔から自然美の愛好者であったことは誰も承知している。山部の赤人の有名な田子の浦湯、打ち入れてみれば万葉集318のごとき、和歌の裏に潮満ちくれば万919のごとき、いかにも日本人的趣味の代表歌である。我らの祖先はまた 梅も桜も月も愛した。
我がそのに梅の花散る久方の天より雪の流れ来るかも。
822。これはちょっとおかしいとも考えられる。梅の花と明らかに断って、また庭の面に天から落ちくる雪かと疑う。しかしこんな風に感じるのが実際である。梅とウグイスはいつ頃より化粧せられて離れぬものになったか。この頃すでにそれがあった。我が宿の梅の礎に遊びつつ、うぐいす鳴くも散らまく惜しみ。842。雪もまた彼らが歌書きの題目になった。
雨の下、すでに覆いて降る雪の光を見れば、尊くもあるか。
3923。男女双聞の歌は全集の大なる部分を占めている。これは自然である。両性の相愛は情の最も強烈なるものであるから。ことに赤裸の古代人はこの情を歌った。後世、恋というものを一つの作家術練習用の題材として、よ捨て人であるべき坊さんさえもこれを歌って、歌仙集中に選び入れられてある。上古にはいまだそんなことはなかった。そしてその実感は純朴であった。相愛の曲折に関する技巧というべきものはほとんど見られぬ。愛見ての喜び、別れの悲しみ、死せる者に対する愛をなどということが主題になっているだけで、恋愛そのものから来る皮膚に尽きての反省、思索などというものは集中どの作にも見えない。子供らしい自然愛の境地を出ていない。恋愛の悲劇は人間を宗教に追い込む一つの契機となるのだが、これには成熟した頭脳がなくてはならぬ。人間は何かに不平、失望、不問などということに再会すると、宗教にまで進み得ない場合には酒に浸るものである。酒は中毒的に、生理的に、生命の肯定面を一時強調する。ある意味で酒に宗教味がある。ところが古代の日本人にはこんな意味の酒飲みはいなかったようである。信濃の主戦には宗教的背景を持ったものがあった。ペルシャ人の宗教にもこの方面から取得を称えるものがある。日本人にはそれがない。万葉集中の酒飲みは竹林の七賢か手中の八賢かを真似たもので、その精神に深いものが見えぬ。ただ酒に酔うと面白いという感情的な程度で、桜かざして今日も遊びつの境地を超えてはいない。印なき物を思わずに一月の濁れる酒を飲むべくあらも。338。ただこれだけの話である。これ以上に出た境界は認められぬ。生死の考えもないではない。来世云々ということは言うが、どうも観念的で深い宗教的反省の跡がない。生けるもの、ついにも死ぬるものにあれば、今生ける間は楽しくをあらな。349のごとき。
また、
今の世にし楽しくあらば、組む性には虫にも鳥にも我はなりなん。348のごとき。一つは生者必滅、一つは六道輪廻の思想であるが、その 現世肯定的態度にはどうも感覚的なものしか見えぬ。死者を悼む万華なるものの中には、ただ悲しいということの他に、無常とか、行く者は覚のごときとか、皆はの消えて後なき、などいう考えも読まれているが、どうも深いものがないようだ。何か死の神秘性、永遠の生命、生死を超越した存在、水末ならざる者、照る月のごとく、道、または欠けることのないものに対する憧れ、行方知らざる者をつかまんとする祈り、または努力、または悩みなどというものが、万葉集中には少しも見当たらぬ。松らむ芋、相見し芋、一人かもねん、床の寂しさ、君なくにして、寝のみぞ、我がなく、の、朝夕、今またさらに、会うよしよう、なみ、の、わぎもこ。このような詠嘆は、美しき人情には相違ないが、現世的、感覚的、享楽的、時間的な心情に過ぎない。何か、永遠の女性を求めようとする魂の奥からの叫びは、このところには、看守せられぬ。男女双聞の場合にも、超性的、超性愛的な何かがつかまれなくてはならぬのが、それがない。それと同じく、性そのものに対しても、万葉の歌人は宗教的な深さを示さぬ。彼らの性嗜好は、大体左のごときものを典型的と見てよかろう。世の中は、虚しきものとあらんとぞ。この照る月は満ち欠けしける。442。月の影響を見て諸行無常を悟らんとするのである。月並みなもので何か手本を習っているようだ。纏向の山辺豊を見て行く水の水面のごとし、世の人語は。1269。これも無限法要の観念的なもので、水泡の中にさえ消え去りいかぬもののありかを突き止めんとする心持ちが見えぬ。三味万世の歌に、世の中を何に例えん朝開き、漕ぎ西船の後なきが如し。351。とあるが、彼は大観のあと出家入道したというから、もとより仏教に素養あるものであろう。しかし、これもただこれだけのことで、そのうちに宗教はない。次の2種には、彼岸に対する思考がある。これは川原寺の仏堂内にあった大和ごとの面に書きつけたものだという。誰か坊さんの真摯な霊的憧れの変影であろうか。
生き死にの二つの海を厭わしみ、潮井の山を死ぬびつるかも。
3849。世の中の刺激かりおに住みすみて、至らん国のたづき知らずも。3850。潮井の山は生死の大海の荒波至らぬ涅槃の山という心であろう。
至らん国も涅槃の彼岸を指している。
仏教思想の類型的なもので、般若的境地にはもとより至り得ていないが、厭う心、求むる心、これが現世否定の道で、宗教はこの否定なしに最後の肯定に入るわけにいかぬが、その心を徹底させれば、宗教的霊性的生涯はそれから可能になる。 いといもせず、求めもせぬ大部分の万葉歌人には、人間の心の深き動きに触れているものがないと言ってよい。彼らの神は、まだ鎌倉や室町時代までに発展した一世神道的なものにはなっていない。それはそうあるべきはずである。雲に隠れ、雷の上に見合いする神は、物理的事象の人格化である。力の権化である。しかし、この権化でさえも、我が意志を助成する意向を示さぬ限り、捧げたものを取り返さんとする。ちょうど今日の我らが、稲荷さんに鳥居を交換条件として、現世の利益を祈願するようなものである。ちはやぶる神の社に我が掛けし、ぬさはたばらん、芋に合わなくに。自分の恋人に会えぬから、お上げ申した御米は引き下げましょうという神への恨みである。これは人間以上の神ではない。人間よりも力はあるようだが、その心情は交換条件以下で、なんとかなりうる体のものである。なんとかの神頼みということがあるが、神には何かにつけても願い事がかけられる。万葉人は特に恋心に強かったので、神はここへ引き出されるのである。我が妹子にまたも会わんと、ちはやぶる神の社を飲まぬ日はなし。しかし、一旦この願いが叶わぬと、願主は随分乱暴なことあげをする。自分を打ち捨てやる神なら、この命もこの名も惜しまぬぞ。どんなことをするかわからぬ。覚えておれ。と言わんばかりである。たまち合う。神も我をば打つてこそ、死へや命の惜しけくもなし。2661。ちはやぶる神の才垣も越えぬべし、今は我が名の惜しけくもなし。2663。いずれも焼け気味である。神の尊厳性も何のそのである。ここには絶対に宗教はない。かけまくも、いましきかも、いわまくも、あやにかしこき神々ではあるが、利益交換がかなわぬときは、こちらの命も捨てて、向こうの力にぶつかろうとする。いましき神、かしこき神は、力の神でしかないからである。宗教には、また、別のものがなくてはならぬ。泣き沢の、森に見は据え、小日の目ど、我が大君は高日知らしぬ。202。これは恋愛でなくて、万花体とも言うべきものなので、性愛の激しさはない。したがって、名も命もいらぬという自暴自棄性はない。神がきへもお菓子進まんという説得的激情は見られぬ。が、利益交換性は、明白地に告白せられてある。万葉人の宗教思想は、
最低この程度を超えていない。
じしてこの程度の宗教は、今日我らの間にも見られるのである。自分の命を縮めても息子を助けたいとか、何か自分の大好きなものを断つから、こうしてくれ、ああしてくれ、とかいう願掛けをやる。万葉人の心持ちがやがて今日の我らである。ある人はこれを宗教的というかもしれぬが、それは本当の宗教、霊性的自覚の何たるかを知らぬ人の説である。この小編はいわゆる小編であるから、万葉の宗教思想を徹底的に抜本的に研究するものではない。それで次の歌を代表的なものとして、彼らの死後の生活に関する思想を紹介する。お木染めの東人という人が、天武天皇の皇子、 湯気王子を痛める歌を詠んだ。休みしし我が奥君高光る日の御子、久方の天津宮に、かむながら神といませば、そこおしも綾にかしこみ、昼は日のことごと、夜はも夜のことごと、不思議なげけど飽き足らぬかも。半歌一首。大君は神にしませば雨雲の、いおえが霜に隠れたまいぬ。205。これによりてみると、王子はこの世から亡くなられたが、510にも重なった雨雲の彼方に見合いして、かむながら神といませば、我はそれを綾にかしこみ、日を分かたず、嘆き申し上げている次第である。が、それでも心の限り嘆き申したとは言われぬというのが、この歌の趣旨のようである。天津宮とは上天の彼方であろうが、神髄とはどんな状態か、また神と増せばというのは、神と共に増しますの義か、また神となりたもうたの義か、国学に暗き自分ははっきりわからぬ。いずれにしても湯気の息子はこの土からはお隠れになりたもうたが、今は上天に増しますというのである。ところが、これは誰もが死後に経験するところか、王子だけに限られたものか、またこの上に取り残された一般臣下の人々は、日のことごと世のことごと嘆き申し上げて、さてその嘆きがくくりまして、天津見合いに神と増すお方に通ずるのか以下。嘆きは自分の至情か、嘆く者はその心情の対象に何かの方法で達するものと心得て嘆くか、また天上の生活はどんなものか、この辺の消息に至りてはとんとわからぬ。が、とにかくお木染めの東人は各歌ったのである。ここに宗教があると言ってよいか。宗教心の萌芽はある。じしてそれは儒教や老荘や仏教などから得たもの、またはそれらを真似た作り物ではないようである。我らの祖先が日本人として純粋に感じたものである。神道はこれから発展すると考えられる。しかしここにはわずかにその萌芽を見るだけである。新一歩の木はまだ十分に見られぬ。その嘆きはもっともっと洗練せされ、統治せらるべきで、本当の意義ではまだ宗教的なものにならぬ。お木染めの東人は伝統的な原始的感情以外にまだ一歩も出ていない。それは同時代の万葉人がやはり天武天皇の御子であらせられた草壁の王子のお隠れになった時、読んだ歌を見るとわかる。王子の隣23人が同唱して作った歌が万葉に載せてある。自死そのいずれにも単なる道生以外に宗教的内省を持つものはない。不思議にない。天の見合いの神という考えにすら言及していない。ただの嘆きでしかない。悲しい悲しいと胸を打ち得て泣くだけでは、本当に純朴の境地を出でぬ。この嘆き泣くのは一種の儀礼で、こうすべきが進化の道だと思っていたのではないかしらんとさえ推せられるものがある。お木染めの東人の晩歌には単なる嘆きのほかに、亡くなられた王子の行方につきての訴諦がある。王君は神に増すということ、 神は雨雲の彼方にいますこと、神髄の状態であらすこと、このカムナガラが容易ならぬ問題だが、死ぬということは雲隠れすること、すなわち天積み屋に登ること、または天知らすこと、こんなような考えが何らの反省なしに伝統的に浮き初めの東人の脳裏を往来していたといえる。しかしながら、この神とは何か、神登りに上がりますというのは何の儀か、神登りの後に残されていく柔肌の打ち初めとその神との関係は以下、久方の天の河原に八百万千代掴みの神集い集いまし、多忙御方々とは芦原の瑞穂の国を国譲り多忙とき、何事をも成したまわぬが、神守りとはいかなる種類のものか、政治的、民族的、物質的、国民道徳的以外のものも含みうるか。もちろん、これら及び以外の問題に対しては、万葉人は口を閑して物言わぬ。一言に尽くして言えば、彼らの精神世界にはまだ宗教は入っていない。清明心の日本人にはまだ反省内観の機会が訪れてこなかった。外国からの思想はまだ日本の風土に順応した生命として育成せられなかった。日本的霊性なるものの目覚めはまだなかった。万葉人の宗教思想が平安時代の長き統治を受けていよいよ深き内省に入り、初めて日本的宗教的自覚に到達すること、それは鎌倉時代であることをこれから説く。2、平安朝文化。平安の時代は随分長い。自して初期を除いては外国文化の影響を受けぬ時代なので、ことに日本的なるものが発達した。文化の中心は京都に極限せられ、これを養うにはまだ十分に開拓せられぬ日本全土があった。京都には政治があり、文芸があり、美術、宗教、学問など文化の各方面は華やかに展開していった。自してこれらの文化財を創造し、共有し、鑑賞するものは社会の上層部に限られた。宮廷を中心にして、これをめぐる貴族たちの文化が当時の日本文化の全部であった。それである点では非常に洗練せられたものとなったが、日本全土を背景にもって物質的享楽に恵まれていた貴族の大敗気分がそれに反映している。平安文化の特徴は、誰もが言うように、繊細で、女性的で、優美看雅、感傷的である。大雅人という字の中に、これを総括していると言ってよい。ここにまた、形式的効果の影が宿っている。万葉が、平安以前の日本的情緒と言えるなら、古今をもって、平安時の上調と言われるであろう、古今集20巻の中、自然を歌う、いわゆる四季の歌が6巻、連歌が5巻を占めている。物質に恵まれた貴族生活の享楽優儀的気分の、いかに横一していたかが、わかるではないか。自して彼らのいかに涙多いことよ。何かというと泣いている。彼らの長袖はいつも濡れている。源氏物語のような文学的作品は世界にないというか、こんなもので日本精神が、それが何であるにしても代表されては情けない。貴族生活の恋愛葛藤、政治的陰謀、 官能的快楽、文学的遊戯気分、習字的技巧などで満たされている作品は、あまりもてはやさぬが良いと思う。作者は女性ゆえ、十分の敬意を表したいが、それ以上には出られない。枕草子にしてもその通り、源氏の重厚に比して、俊敏はあるが、それだけの話。思想において、情熱において、意気において、宗教的憧れ、霊性的おののきにおいて、学ぶべきものは何もない。これらの女性及び種々の日記、物語類の作者を出した平安文化は優雅で、ある意味の上品さを示したということのほかに、まず取り柄がないと言ってよい。漢学及び漢語文化に反対して、日本字と日本語の文化ができたのはありがたいが、
言語はともかくとして、
文字はか弱いものだ。平安文化は女性で支配せられていたからやむを得ぬと言えば言うものの、公卿さんたちの育児なさには呆れる。男はいつも肩いからして、喧嘩腰でいなければならぬ理由はないが、知性と深さはあってほしい。深き想像はどうしても男性的であるらしい。平安時代の男性は地方に隠れてしまって、中心の文化は女性化した金立ちの手に移った。政治はもとより学問も芸術も形式化し硬化した。いわゆる日記なるものは洗礼の記録である、儀式の覚書である。生きた政治などももとよりない。女医字幕が祭りごとの全部と言ってよいくらいであった。そうしてそれが族長制度で金箔せられていた。よくそれが300年も400年も続いたものだと思うが、それには耕されぬ土地がまだ後方にあり、外国との交渉もなく、島国で限られていたので実現したのであろう。享楽主義が現実に肯定せられる世界には、宗教はない。万葉時代はまだ幼稚な原始性がそのままだから、宗教は育たぬ。平安時代に入りては日本人もいくらか考えて良さそうなものであったが、都の文化教育者はあまりに原始的であった。外からの刺激がないから反省の機会はない。物質は十分に供給せられたから、芸術方面には発展があったが、それにも深さはなかった。日本人は元来優美、寛雅な質で、うちより強く、深く出るものがないのかしらんと思われる。とにかく、平安期には宗教意識の展開は見られぬ。日本的霊性的自覚はまだ光出ない。宗教という名があるから、それで宗教の実があるわけでない。仏教は欽明天皇の頃から渡来しているし、後世の神道なるべき原体もあったにはあったが、日本人はまだ宗教的に霊性の自覚を持たなかった。奈良朝時代にはお寺ができ、仏教論が読書を研究せられた。また仏像などの立派なものができ、仏教的儀礼も盛んに取り行われた。それから平安時代には、伝教大使や弘法大使をはじめ、立派な仏教学者も仏教者も随分出ている。しかし、わしは言う。日本人はまだ仏教を知らなかった。仏教を生かして使うものをまだうちに持っていなかった。物質に恵まれ、政治的権力に、それが異界の転身、向上に過ぎないにしても、近づけ得られる貴族で固めた文化財の中からは、宗教は生まれぬ、霊性は湧き出さない。美しい女の子が生まれないで、尊貴の身辺に近づけぬ悩み。位が上がらぬので、威張れぬ悩み。 文芸の才がなく男ぶりが良くないので異性にもてはやされる悩み。そんな悩みくらいで宗教は生まれぬ。なるほど、宗教は現世世界の否定性を持っている。しかしそれは心の底の底から感じられるものでなくてはいけない。霊性そのもののおののきでなくてはならぬ。平安時代の多くの物語または歌集の中に見られるごとき優秀、無情、物の哀れなどというものはいずれも淡いものである。人間の魂の奥からいずるような叫びはどこにも聞こえぬ。宗教は現世利益の祈りからは生まれぬ。国土安穏は霊性の生活と直接の関係を持たぬ。平安時代の宗教現世行事なるものは大抵これらの集団生活に何かの連携を持たないものはない。浄土に憧れ阿弥陀を慕うという形式や思想的表現はあっても、それは感情的神秘感か概念的に現世の延長に過ぎない。観念的遊戯でしかない。平安人の浄土はこの世の引き延ばしであるというのは、菩薩宗は宮廷の内外をめぐる苦行たち女房たちの観念家であるという意味である。下部の菩薩は実は彼ら自身である。宗教はただ未来を言うものでない。宗教生活霊性生活は三世にわたる。未来はその一部に過ぎない。未来を言わねば宗教でないと思う人もあるが、それは間違いである。宗教は実に超時間性を持つ。その意味で未来はその中に含まれていると言ってよい。神道に至りては徹底的に時間性空間性を出ない。もちろん未来も過去もない。したがって現世も本当の意味の現世でない。宗教は上天から来るとも言えるが、その実質性は大地にある。霊性は大地を根として生きている。燃えいずる目は天を目指すが、根は深く深く大地に食い込んでいる。それゆえ平安文化には宗教がない。平安人というは大地を踏んでいない貴族である。京都を養っていた大地はどこか遠いところにあるものである。そこへ旅立つことは好ましからぬ役目である。仕方なしに出かけるのである。早く嫌な役目を済まして享楽の都の人となりたいというのが地方官の願いであった。日本人が今日でも海外へ出るのを億劫がるのはこの時代に養われた習性かもしれぬ。400年といえば随分長い間である。アジア大陸から離れて小さな日本ではあったが、未婚の伝授をまだ十分に持っていた京都の文化人は思うままにその文化生活を楽しんだ。しかしそれは大地に根を持たぬものであった。宗教的生命である霊性の欠如しているのはもとよりのことであろう。3、大地性。天実はありがたいに相違ない。またこれなくて生命はない。生命は皆天を指しているが、根はどうしても大地に下さねばならぬ。大地に関わりのない生命は本当の意味で生きていない。天は恐れるべきだが、大地は親しむべく愛すべきである。大地はいくら踏んでも叩いても怒らぬ。生まれるも大地からだ。死ねばもとよりそこに帰る。天はどうしても仰がねばならぬ。自分を引き取ってはくれぬ。天は遠い、地は近い。大地はどうしても母である。愛の大地である。 これほど具体的なものはない。宗教は実にこの具体的なものからでないと発生しない。霊性の奥の院は実に大地の座にある。平安人は自然の美しさと哀れさを感じたが、大地に対しての努力、親しみ、安心を知らなかった。したがって大地の限りなき愛、その包容性、何事も許してくれる母性に触れ得なかった。天日は死した屍を腐らす、醜き者、汚らわしいものにするが、大地はそんなものをことごとく受け入れて何の不平も言わぬ。かえってそれらをきれいなものにして、新しき生命の息を吹き返らしめる。平安人は美しき女を愛して抱きしめたが、死んだ子をも抱き取る自母を忘れた。彼らの文化のどこにも宗教の見えないのは、もとより然るべき次第である。人間は大地において自然と人間との交錯を経験する。人間はその力を大地に加えて農産物の収穫に努める。大地は人間の力に応じてこれを助ける。人間の力に誠がなければ大地は協力せぬ。誠が深ければ深いだけ大地はこれを助ける。人間は大地の助けの遺憾によりて自分の誠を測ることができる。大地は偽らぬ、欺かぬ、またごまかされぬ。人間の心を正直に映し返す鏡の人面を照らすがごとくである。大地はまた急がぬ。春の次でなければ夏は来ぬことを知っている。蒔いた種子はその時節が来ないと芽を出さぬ、葉を出さぬ、枝を張らぬ、花を咲かぬ、したがって実を結ばぬ。秩序を乱すことは大地のせぬところである。それで人間はそこから物に序あることを学ぶ。辛抱すべきことを教えられる。大地は人間にとりて大教育者である、大訓練士である。人間はこれによりて自らの感性をどれほど解けたことであろうぞ。それから人間は大地によるがゆえに天日の恩を知ることができる。アマテラス大日の力を大地なくしては感じられぬ。大地は人間の呼びかけに直接に答えるが、天日は遠くして手が届かぬ。祈りは捧げられるが、それ以上は人間の力は及ばぬ。人間は天に対しては絶対に受動的である。天は恐れるべきほどに愛せられぬ。人間は天に対して承服を知るのみである。もし天の愛に親しみ得られることがあるとすれば、それは大地を通してである。天との直接の交渉では天意の行動をそのままに受け入れるより他ない。日は焼きつく、木の影のない限りは焼けるままである。風が吹き雨が降る、これをしのぐのは岩の下の洞窟より他ない。いずれも大地の助けによらねばならぬ。それから春の暖かさは大地に燃える草花によって親しく感じられる。単に好みの気持ちが良いだけでは天日のありがたさは普遍性を持ち得ぬ。大地と共にその恵みを受けるときに、天日は好み、この一個の人間の外に出てその愛の平等性を肯定する。本当の愛は個人的なるものの奥に、我も人もというところがなくてはいけない。ここに宗教がある。霊性の生活がある。天日だけでは宗教意識は呼び覚まされぬ。大地を通さねばならぬ。 大地を通すというのは、大地と人間の官能動向のあるところを通すとの義である。中空にぶらりと下がっていては、天日の恵みも何もわからぬ。足が大地についていて、自してその大地は、また自分の手を何とかして、またいくらか加えられうるものであるがゆえに、それを通して天日が感じられる。天の行動は、かくして大地によりて人間と交渉してくる。天に対する宗教意識は、ただただ天だけでは生まれてこない。天が大地に降りてくるとき、人間はその手に触れることができる。天の温かさを人間が知るのは、事実、その手に触れてからである。大地の耕される可能性は、天の光が地に落ちてくるということがあるからである。それゆえ宗教は、親しく大地の上に帰がする人間、すなわち農民の中から譲るときに、最も真実性を持つ。大宮人は大地を知らぬ、知りあたわぬ。彼らの大地は観念である。歌の上、物語の上でのみ触れられる影法師である。それゆえ平安の情緒は宗教とかなりに隔たりのあるものである。仏教者という人々の間でも、宗教は出世の媒介にこそなれ、自分の心の奥へ分け入るしおりにはならなかった。なんと北梁の仏教、いずれも人間的真実性を欠いている。直接に大地に触れていないからである。400年の冬眠は随分長いが、歴史的、政治的、地理的諸条件はそれを余儀なくせしめた。しかしこの眠りは無駄ではなかった。平安時代は、一方大宮人をして、恋の哀れの優しいの、ゆかしいのという観念世界に寝たり起きたりすることを許していたが、また他の一方、つまり地方では、農民と武士をして大地と最も直接な交渉を続けることにした。後者はそのゆえに生命に直面していたのである。平安の大宮人に政治的にも思想的にも取って代わるべきものは、農民を直に支配していた階級、すなわち武士でなくてはならなかったのである。生命の真実を把握している者のみ、集団生活の指導者となることが許される。中央に志を得なかった者が地方へ行ったというが、その頃の志というのは、大臣になったり納言になったりすることであった。それで少しく危害のある大和男、その頃も多少はあったに相違ないが、それらはそんなくだらぬことに思いを煩わすまでもなく、自ら進んでいけるなら外国までも出て、その雄斗の実現に努めたであろう。やさ男の真似をしたり、歌読む女の部屋の戸を杭なのように叩くなどという時代の趣味のみを追うことに救急足らんは、上部のすべきことではない。もっと真実の生活をしたいと彼らは願ったに相違ない。すなわち大地に近い生活、たとえ無意識であってもやってみたいと思ったのであろう。平安時代の後期には、こんな右翼の人物が地方で先行的に有形無形の勢力を積み上げた。中央政府の権威はいつかは失墜するに極まっているのだから、大地に足踏みしめている者があらゆる意味でそれにとって変わるべきであるのだ。以上の諸述は、冷静生活においてことにその叱るを見るのである。冷静というと、いかにも観念的な影の薄い化け物のようなものに考えられるかもしれぬが、これほど大地に深く根を下ろしているものはない。冷静は生命だからである。大地の底には底知れぬものがある。空かけるもの、天下るものにも不思議はある。 しかしそれはどうしても外からのもので、自分の生命の内からのものではない。大地と自分とは一つものである。大地の体は自分の存在の体である。大地は自分である。都の貴族たち、その後ろにぶら下がる僧侶たちは、大地と没交渉の生活を送り続けた。彼らの風雅も学問も幽玄も幽美も空中の楼閣で、本当の生命、真実の生活とかけ離れたものであった。平安時代を通じて一人の霊的存在、宗教的人格と見るべき人の出てこなかったのは、まさに然るべきところである。弘法大師のごとき、伝教大師のごときといえども、なお大地との接触が十分でない。彼らの知性、道徳、工業は実に日本民族の誇りであるが、彼らは貴族文化の産物である。それで貴族文化の用いるべき長所と短所とをことごとく備えている。彼らは平安文化の初期に出征をしたので、平安文化の特徴と見るべき戦略さ、哀れさ、麗しさ、細やかさなどという情緒を持ち合わさぬ大陸的なところがある。しかし彼らの仏教は、南都の仏教に対して一時は精神なはつらつなものであったが、時を経るに従い、他の文化形式と同じく、形式化、儀礼化、神秘化、技巧化の一路をたどって、仏教本来の意味から離れるようになった。大陸からの刺激を受けず、島国に閉じこもり、京都の山々に囲まれ、地方からの経済的支援で生活した貴族たちは、風雅な遊びで一生を暮らすほか、権力筋へ何かで渡りをつけて、栄誉につくことを一門の誇りとしたものであった。その後を追う僧侶たちは、出世権の人として彼らを導くことの代わりに、彼らに引きずられていった。平安時代を描写する人は、当時の男が女の真似をして服装美や様式美に苦心したことを記している。男性の服飾がいかに色彩美の豊かなものであったかは、当時の物語を読む者の誰しも気づくことである。袴などは男女が取り替えてきても差し支えないほどであった。のみならず、衣装には焚物の香のめでたくゆかしいのを焚きしめ、顔は紙粉で飾ることを怠らなかった。それから彼らはまた不思議に涙もろかった。何かというと、袖も絞るばかり、涙に濡れるのである。川原の糸あらましきに木の葉散り交う音、水の響きなど、哀れも過ぎて物恐ろしく、心細きところなり、というほど、むやみに感傷的であった。僧侶の身なりも、各種の儀式もまた、したがって貴族趣味や女性的情緒を基調とせざるを得なかった。崩壊に集まる念仏儒教の坊さんたちは、忌み自由、美しゅう、おかしげなること限りなかった。自してその服装は、あるは紫の織物の差し抜き、小紫、薄紫にて竹二尺ばかり踏みしだき、薄にびの織物、のり張りなどのあやむもん、あるいは片もんの織物。また、今用のつやつやなど言うおぞ、うつはかりずつ、またうすらかにて着せたるうんぬんというので、なかなか形容しきれないのである。それから、香の香ばしきこと限りなし、衣に惹かれて歩きたもうほど、糸よたけげなりで、嗅覚の世界もただならぬ光景である。頭には色を塗り、顔には 紅おしろいをつけたらんようなり、声どもの日若く細く美しげに気かまおしきこと、片追いの声ともなく、加療敏家の声も各夜と聞こえたと書いてあるから、宗教的行事の様態もすべて感覚的なものであったことがわかる。こんな生活も意味のないことはないが、これに乗じてのみいては、足元が危うくなるよりほかない。平安文化はどうしても大地からの文化に置き換えられねばならなかった。その大地を代表したものは、地方に地盤を持つ、直接農民と交渉していた武士である。そのゆえ、大宮人は、どうしても武家の門前に屈服すべきであった。武家に武力という物理的、勢力的なものがあったためでない。彼らの脚根は深く、地中に食い込んでいたからである。歴史家は、これを経済力と物質力、または腕力というかもしれぬ。しかし、自分は大地の霊という。大地の霊とは、霊の生命ということである。この生命は必ず個体を根拠として生成する。個体は大地の連続である。大地に根を持って、大地から出で、また大地に帰る。個体の奥には大地の霊が呼吸している。それゆえ、個体にはいつでも真実が宿っている。観念の世界に対して、一極を分有すると言ってよい。平安朝の仏教は、観念の極みに立っていた。それで、貴族文化に追随して、遊戯気分を離れ得なかった。
古今集に、
世の中は、夢かうつつか、うつつかとも、夢とも知らず、ありてなければ、という歌があるが、こんなことで済ましていては、宗教の世界は見えるものではない。霊性の消息は、伺われるものではない。うしとか、さみしとか、よういとう、など言うと、もう仏教がそこにあるように考える人もあろうが、平安時代には、とにかく大地から芽生えたものはなかった。武家が苦行に変わったということは、腕力が観念に変わったという意味に取られてならぬということは、先にちょっと記した。武家は腕力を持ってはいたが、武家の強さはそれだけではない。武家の強さは大地に根を持っていたというところにある。武家はいつも大地を根城とはしていない。腕力はある。武家の腕力とは離れられぬが、大地に根ざさぬ限り腕力は破壊する一方だ。苦行文化はその繊細性のゆえに滅びる。武家文化はその暴力性、専横性などのゆえに滅びる。腕力と大地とは一つものではない。腕力だけしかないものもある。苦行たちでも大地が顧みられていたら、平安時代のようなことはあるまい。この点を深く考えなければならぬ。平安時代にとって変わった鎌倉武士には力もあり、またその上に霊の生命もあった。力だけであったら、鎌倉時代の文化は成立しなかったであろう。鎌倉文化に生命の霊が宿っていたというのは、その宗教方面に見られる。平安時代はあまりに人間的であった。鎌倉時代は霊の自然、大地の自然が日本人をしてその本来のものに帰らしめたと言ってよい。
2. 日本的霊性の自覚。
鎌倉時代になって、日本人は本当に宗教、すなわち霊性の生活に目覚めたと言える。平安時代の初めに、伝教大使や弘法大使によりて据え付けられたものが、大地に落ち着いて、それから芽を出したと言える。日本人は、それまで霊性の世界というものを自覚しなかった。鎌倉時代は、実に宗教思想的に見て、 日本の精神史に前後比類なき光景を現出した。平安朝の400年も決して無駄ではなかった。いずれも鎌倉時代のための準備であった。こんな混体があったので、鎌倉時代の春が来た。ここで美しき思想の草花が咲き出した。そして700年後の今日に至るまで、それが大体において我らの品性、思想、信仰、情緒を養うものになってきた。今後おそらくはこうして養われてきたことが基礎となって、その上に世界的な新しきものが築かれることと信ずる。ここに今日の日本人の使命がある。それはとにかくとして、鎌倉時代の文化、その思想、信仰を特色づけたものは何であったか。仏教の側から始めると、まず浄土系思想の日本的な新たな展開、すなわち浄土宗、真宗、およびその他の他力宗の台頭を挙げたい。この方面は主として宗教的信仰である。日本人の生活はこの方面から深みを与えられた。次は禅宗の伝来である。支那を経て日本に来たものであるが、日本へ来てからはほとんどその伝来的性格を失って日本的なものとなった。禅と日本人の性格との間に本来親しいものがあると思われて、支那から伝えられると直に知識階級、ことに武士階級に取り入れられた。それから文芸および芸術一般の方面に染み込んでいって、日本人生活の基調とさえなった。この次には日蓮宗の交流を忘れてはならぬ。日蓮宗は蒙古来宗と思想的に関連を持っているので、政治的色彩、すなわち愛国的情緒、国家主義というものを転嫁している。鎌倉時代を特徴づける一因子は対外性であるので、おのずから日蓮宗のようなものもできた。そうしてまた他方に伊勢神道の源泉となるべき神道五部書が書かれた。両部神道は仏教の方面から神道を見たもの、五部書は神道の方から仏教などによりて外から伝えられ与えられたものを、いわば日本思想的に統一せんとしたものである。ここに神道という文字を使うのが科学的に適当かどうかは分からぬが、まあ常識的な一般的な意味にとってほしい。神道思想を刺激して自覚を高めしめた一つの外的因子は、これまた蒙古襲来であると思う。平安時代以来、東亜の孤島で桃源の夢を貪っていた我らの祖先が、急に適性を持った外力が加わってくるのを見て、自分というものを見直さねばならなくなった。思想的に神社を存在せしめているものは何だろうかと考えることもまたしなければならなかった。自分の考えでは、蒙古来宗は日本人の内省的生命の発展に非常な影響を与えたものである。鎌倉時代は往々に政治的にのみ取り扱われんとする傾向があるが、本当に日本人の精神的および霊性的展開を後付けんとするには、この方面からの鎌倉史の研究が最も必要である。万葉時代では日本精神はまだ原始的、映外的、素朴性を表現したに過ぎぬ。平安時代ではまだ自分を深く反省して、その底に潜んでいる霊性を見出すだけの機会に恵まれなかった。しかしその間に善を追うて養われてきたもの、順縁的にまた逆縁的に育て上げられた日本人の精神が、霊性が政治的大変動、すなわち内外から動き出してきた諸勢力のために、その根底において危機を感じた。自分の持っているものが
果たしてこれらの襲撃に対して抵抗しうるかどうかと検討しなければならなくなった。両部神道も五部諸神道、伊勢神道のことも、その出発の動機はたとえ無意識でもそこにあった。しかしそれは主として政治的色彩を持っている。それもおのずから叱るべきものがある。神道は元来が政治思想であって、厳密には宗教的信仰性のものでない。霊性そのものの権限ではない。これをそこまで転向させようとするときは、外来と言われている思想及び情緒に接触し、これを摂取して自分を育て上げなければならぬ。この矛盾性は神道に内在的なものであるから、何かの機会に他の精神的なものと衝突する危険性がある。しかし五部諸神道は十分の飽和性を示している。五部諸ではその思想がまだ排他性を帯びるほどに発達していないと言える。ここでは従来の政治的なるものが種々の内外の情勢で自制の機会を与えられ、それから宗教的思想、すなわち霊性的覚醒の方面に深まりゆき、広まりゆかんとするのである。神道ではわずかにその方がを見ると言ってよい。これを当時の浄土思想などの組織的に進展し発展するのに比べると、まだまだと言わなくてはならぬが、五部諸は日本精神なるものの自覚であることは疑いを入れぬ。真の霊性的なものはこれからである。これのごとく鎌倉時代に真実の意味での宗教的信仰及び思想及び情緒、一言にして霊性が各方面に展開したのであるが、日本で浄土思想のことを言うとき、学者はこれをマッセ思想と関連させるのを常とする。しかし自分は必ずしもそうとは考えぬ。マッセ思想が学者の言うごとく当時の日本人間に一般に広がっていたかどうかをまず検討しなければならぬ。伝教大師以来そんな考えは仏教学者の間に伝わっていたろう。しかし仏教学者は仏教徒及び叱らざる人々の全部でない。当時一般の仏教者はどの程度に漢文の経典に親しみ得たか、また伝道者はどの程度まで仏教の意識を一般民衆の間に広げていたか、お寺の建物はあり坊さんはいる。破壊無残の坊さんは仏教の始まりからインドにもシナにも日本にもいた、またいる。が、それで一般人はどのくらい仏教を知らされていたか、自して末世思想を持つようになったか。平安朝を通じて仏教の知識もしあったとすれば、それは一部の仏教学者の間に限られていた。お寺に来たり坊さんに供養した貴族にはどんと初めからその知識などはない。まして信仰親である。彼らは仏教を一種の娯楽と心得た。坊さんも多くはそれ以上を彼らに要求しなかった。政治が腐敗してきて、社会の安寧、民衆の生命、財産が脅かされても、それはマッセではない。仏教は彼らをしてそれほどまでに感じしめる程度の普及性を持っていなかった。仏教はその頃、今でもそうだが、政治や社会生活とほとんど何らと言っていいほどに関係していない。もし末世思想が旺盛であったため、浄土教が唱えられ受け入れられたとするなら、それは一部の坊さんの間だけで、決して一般性を持っていったものではあるまい。自してなお浄土思想が一般に受け入れられたとすれば、それは末世思想のゆえでなくて、それとは独立に一般人が自世の大敗に伴われて自分の存在の意味につきて反省したからだと自分は言いたいのである。日本的霊性の覚醒はそれからであったのである。
マッセマッセということはいつの時代もそうである。世が末になるとか、狂気の世だとかいうのは何も仏教に限ったことではない。シナでも昔からそう言った。日本ではどうであったか知らぬが、人代が人代になるのは向上か退却か自分は知らぬ。とにかく世が末になってとは誰も彼も言うところである。物語や日記にそんな言葉があっても、それは読書を下する人の常套語である。特に何かというと、涙ばかり出している平安町の弱虫苦行の泣き言に他ならぬ。浄土思想がこんなことで一般人の間に広がり生き得るものとは考えられぬ。今文献によりて交渉することを避けるが。それから平安時代に仏教はどんな方法で民衆に伝道したか、これが十分に歴史的にわからぬゆえ、仏教の信仰と知識は一般にどのくらいわかっていたか、精密な検討が必要だ。それができていない限り、坊さんがマッセと言っても、知識階級の泣き虫がそれに雷動しても、それは当時における浄土思想の伝播性と没交渉と言いたい。坊さんも知識人も自らの堕落のゆえに、マッセマッセと言っても意味はあるが、一般人の生活はいつも浮かばれるのだから、ことさら平安末期にマッセと感ずる可能性はないと言い得られる。しかも浄土教ことに真宗が庶民階級に広がったのはどういうわけか、自分はここで絶対他力教の特質に宗教の原理が含まれ、かつまた当時日本人の精神が初めて宗教的に目覚めたのと忖度同時的な相応があったものと信ずる。ここで自分は日本的霊性の覚醒を言いたいのである。真宗の中に含まれていて、一般の日本人の心に食い入る力を持っているものは何かというに、それは純粋他力と大悲力である。霊性の扉はここで開ける。浄土教の終局はここになければならぬ。真宗はこれを十分に捉えたので、庶民的なものとなりあたうたのである。浄土教はここまで来ないと、その本来の使命にかなわぬ。浄土教が推しうる浄土よりも、その絶対他力のところにこの教えの本質があるのである。指導が江戸だから井戸で行って清き生活ができる、さあ行こうというのは浄土教の本旨ではない。浄土教が浄土を説くは、浄土では業の化縛から離れて悟りを開くことができるからなのである。浄土往生は手段で悟りが目的なのである。そうしてその浄土へ行くことのできるのは弥陀の他力によるものなので、業に捉えられている身ではそれができぬ。絶対他力で超因果の世界を体認しなければならぬ。浄土教というので何もかも浄土で終わりを告げるように思うが、その実浄土はそんなところでなく、一時通過すべき仮の停車場の待合みたいなものである。マッセと浄土を対照させて考うべきでない。もし対照するとすれば、合家の因果観と特証下脱悟りを得て下脱することと王朝生活との間においてでなければならぬ。合家から解放せられることは、論理的に言えば般若の即悲観からであるが、宗教信仰的に言えば無縁の大悲、すなわち弥陀の誓願に救われることである。浄土を末世間につないで現世の延長のようにするのは宗教ではない。極めて低級で安易な物質主義、個人主義の反響である。こんなことで大地の霊をごまかさんとするから、唯物論者などから宗教はアヘンだと言われるのである。仏教の真実に 霊性の本体に徹した人はそんなことを考えていてはならぬ。純粋の他力経では次の世は極楽でも地獄でもよいのである。親鸞聖人は「歎異抄」でそう言っている。これが本当の宗教である。浄土教がここまで来るにはもとより一朝一夕ではなかった。平安時代の浄土観はもとより貴族文化に影響せられて四度の延長であった。そうして念仏は浄土往生の方法論であった。恵心僧図の浄土、恵心僧図の浄土はまだまだ現実性に富んでいる。その頃の菩薩来光図はいかにも平安時代的である。法然上人に至って大部宗教の本質に触れてくる。しかし来光を言わねばならぬところになお引っかかりがある。法然上人行上に、上人は天笠太郎忠綱のために弁じて曰く、弥陀の本願は様の善意を言わず、行の多少を論ぜず、身の上不上を選ばず、辞書所縁を居合わざれば、死の淵によるべからず、罪人は罪人ながら、名号を唱えて往生す。これ、本願の不思議なり。旧姓の家に生まれたる人、たとえ軍隊に戦い、命を失うとも念仏せば本願に乗じ来光に預からんこと夢夢疑うべからず、罪人は罪人ながら名号を唱えて往生す、これ本願の不思議なり。というところ大いに他力宗の妙義に徹するが、来光の一句詩はどうも平安気分の予習のようである。法然上人は実に平安から鎌倉への橋渡しの役目を務めたというところに、日本精神史上における花形役者の一人たるを失わぬ。本当の鎌倉精神、大地の生命を代表して遺憾なき者は親鸞聖人である。聖人は法然聖人の下で他力の大義に対語徹底したが、その対語をして大地に連絡をつけた者は、彼が北国に流され関東に漂泊してからの生活である。京都にいる間は何といっても貴族文化の関連性を脱却するわけにはいかぬ。法然上人ももっと長らく地方へ行っておられたら、その心境に今一段の精彩を見えただろう。それは彼が老年のため果たされなかったが、親鸞聖人は若かったので、その師法然聖人の遺八を伝えることができた。この両人は話すことのできない人格である。後に来たものと前に行ったものとは一連の数図である。そうして、もし親鸞聖人にして地方に流浪すること幾とせでなかったなら、純粋他力に徹し当たわなかったのである。北国へ流され、仏法を僻地の人々に伝えうる機会を得てありがたいというのは、親鸞自らに対しても言うべき言葉なのである。僻地へ来たので自らの宗教体験に深みを加えたのである。聖人が北国から直ちに京都へ帰らなかったのは、外的歴史的にどんな事情があったかは専門家でない自分にはわからぬが、商人の内的生活の上から見て、地方における生活、大地に親しき生活は、彼をして弥陀の対比をいよいよ深く退任せしめたものに相違ない。彼に、消息集、大地を離れていない人々のために認めた文書のあったことは、鎌倉文化の精神を反映しているものと考えたい。東国20年の彼の生涯は、決して単なる歴史的偶然性ではなかったのである。この長年の生活があったので、従来信宗思想発展の上に、それがどれほど大いなる影響を及ぼしたかは想像するに難くない。 必ず大いにあったものと自分は信ずるのである。真宗がいつも地方を忘れず、今日といえども真宗教派の地盤は地方にあることを思えば、その教義というよりもその信仰の大地から来ているものなることが了解できる。日本的霊性は大地を離れられぬ。真宗は念仏を主とするが、浄土往生を教えるとか、その他何とか言うというのは、真宗信仰の真髄に触れていない。真宗は弥陀の誓願を信ずるというところに、その本拠を持っている。誓願を信ずるというのは、無変な大慈悲にすがるということである。因果を超越し、業報に束縛せられず、すべてそんなものをそっちのけて働きかけてくる無下の慈悲の光の中にこの身を投げ入れるということが真宗の信仰生活であると自分は信ずる。四度の延長である浄土往生はあってもよし、なくてもよい。光の中に包まれているという自覚があればそれで足りるのである。念仏はこの自覚から出るのである。念仏から自覚が出るというのは逆である。とにかくまず無変の大悲にひとたびは摂取せられなければならぬ。自してこの摂取は自分が深く大地から出ているものであるというところに感じられる。この世のうさもつらさもことごとく大地を離れておのずからをのみ生きんとするところから来るということを覚悟しなくてはならぬ。この世が苦しいから、かの土へ行きたいというのは、真宗の大義ではない。日本的霊性の得意性でない。これは通俗化し、世帯化した信仰で、他力の真相ではない。それは貴族文化の残滓である。浄土系の人のよく言う、地獄必定とは、生死の彼方にあるのではない。浄土と同じようにどこか10万億度、浄土が西なら地獄は東かにあると思ってはいけない。それは平安文化伝来の不徹底な思想である。地獄も極楽も四度にあるとは言わぬが、四度に対する認識の不足から来る見方である。我らの考えが第一有利的方向に進むと、そこに地獄も極楽もあるが、我らは大地そのものであるということに気づくと、ここが直に筆記上の世界である。考えそのものが大地になるのである。大地そのものが考えるのである。そこに大悲の光がきらめく。大悲のあるところが極楽である。それのないところが地獄必定である。真宗の信仰の極地がここにある。またここになくてはならぬと自分は言う。自して日本人の宗教的信仰的自覚があるのである。これを日本的霊性的自覚という。今までの文化過程はこのところに至るまでの準備工作であった。ひとたびここで本当の覚醒があってからは、日本の精神史もその進展にしっかりした方向づけができたわけである。真宗信仰はこの点において日本人の性格に合致したものがあると言える。しかしこれはなお詳しく解かぬとわからぬ。また次に禅の日本精神史における意味を解きたいのであるが、今度はこれだけにしておく。将来の諸述を要約するに、日本の精神史は鎌倉時代に至りて初めてその真意義を発揮したというのである。仏教の真実性もこの時に大地からの霊の生命に触れた。そうして一方では無変の大悲が開顕さられ、また一方ではその知的直覚性の方面において日本的性格の中に溶け合って、かねてまた芸術的生命の方向に得意の表現を成就した。これが絶対他力と教下別伝の禅である。それから 日本の政治的国家的思想と結び合って、さらに一派の宗旨を形成した仏教に日蓮宗がある。それからまた土俗的民族的信仰を土台にして政治的思想の方面に進出し、外来の思想信仰を成就し、それに助けられ刺激せられ、さらに当時の政治的環境の中で宗教的内政の域にまで高まらんとしたものに、神道五部書の政策があった。これが高麗の各種の神道思想の発展に大いに力を添えた。この辺ではわずかに他力思想の一部に触れるのみであった。近代日本の歴史的環境がまたよく鎌倉時代のに似ていて、さらに切迫したものがある。国際的政治は優に及ばず、思想及び信仰及び技術などの諸方面にわたりて異質性の諸勢力が激しく襲来する。これは必ずしも適正のものではない。異質性は適正を意味していないが、異質性だけに鎌倉時代やそれ以前及びそれ以降に日本文化が包着した時と大いにその趣を意にしている。単に種が自尊的及び排外的態度でこれに対抗してはならぬ。それは事実の上には自滅をたどる心構えである。一時はいかに元気よく動いて、またいくらかの成功の変影が見えても、幻滅の時節は必ず来るのである。武力、機械力、物力の構想は有史以来やはり始末的なものである。筆教は冷静発揚と信仰と思想とである。そしてその冷静信仰は思想と現実とによりて、嫌が上にも洗練されたものとならなくてはならぬ。この際における仏教者の使命は、時局に迎合するものであってはならぬ。日本人の世界における使命に対して十分の認識を持ち、しかも広く高く深く思議するところがあってほしい。切にしかあらんことを恋願う。